9編105節をお読みいたします。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
今読んでいただきましたように、神様の言葉は私の足の灯火、夜道、歩くときに暗いので、歩けないわけですけれども、そのときにこの灯火があると歩くことができますね。現在では、町ではですね、ほとんど灯火がいりませんね。どこにも街灯があり、店の明かりがあり、本当に暗いところがないように思いますけれども、当時の町は、町であってもですね、真っ暗だったので、もう本当に灯火なしには一歩も歩くことができなかったんですね。その、足の灯火のように、足のあたりを照らす灯火のようだ、そして道を照らす光のようだと、暗い時明かりがないと本当にもう前進んでいいのか、前に何か障害があるのか全く分かりませんので、でも明かりがあると、ここ歩けるなと思って歩いていくことができますね。そんなふうに神の言葉は、この私たちが歩んでいく上で本当に私たちの前を照らして、私たちが進むことができるようにしてくれる、そういう言葉だと言うんですね。神様の言葉はですね、まず私たちが歩めるように、どのように歩めばいいのか、どこを通ればいいのか、どのようにこう決断すればいいのか、分かれ道の時にどちらを選べばいいのか、そういうことを教えてくれると思うんですね。皆さん、どんな御言葉がお好きでしょうか。神様のなさることは時にかなって美しい。神様がされることはもうどんなことであっても最高のことを、とっても美しいことをされると。また人の心の中には多くの思いがあるが、主の計画だけがなると、私たちは迷いますけれども、やっぱり神様が計画されてあることだけがこうなっていくので、焦っても仕方がないし、本当に主を信頼して、信じたところに進めば、きっと神様がその計画を成し遂げてくださる。また何が良いことか、何が悪いことかということを考えるときには、やっぱりあれですね、心を尽くして、あなたの神を愛しなさい、隣人を自分と同じように愛しなさい、やっぱり愛のこの律法というか、愛の教えというのが、私たちのやはりこういろんなことを判断するときに、考えるときにその基準になると思いますね。また、この神の国とその義をまず求めなさい、そうすれば他の必要なものは全て与えられます。私たちは必要なものをまず欲しいと思って何とか確保しようとするんですけども、まず神様が一番望んでいらっしゃると思うこと、神様のこのご計画のために一番良いと思うことをしていくならば、もう自分の生活のこととか自分の必要のことを考えなくても、もうだんだん後からこうついてくると言いますか、もう自然にこう与えられていくということなんで、それそうすると私たちはね、もう 前だけ見て進むことができますね。またそうですね、 あなたが欲すること、あなたがこのしてほしいと思うことを隣人に同じようにしなさいと、自分がしてほしいと思うことをするようにというね、教えもありますね。まあ、そういう御言葉は私たちがこれからどうしようかと、あるいはこう迷うときに本当に助けになりますね。それだけではなくて、御言葉は本当に私たちの目をこの周りからですね、なんかそこ遠い遥か彼方の高い目標に向けてくれるように思います。まあ、高い目標はまず神様ですね。そして神様の約束、そして神様のこのご計画っていうのに私たちの目を向けてくれると思うんですね。天に、地上に宝を積むのをやめなさい、天に宝を積みなさい、私のやってるこの全てのことの目的をこの天に宝を積むことのためにするということですね。あるいは、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すためにしなさい。まあ、食べることとか飲むことというのは日常的なことで身近なことですけども、それにはもっと高い、もっとはるかな目標があるということですね。また例えば私たちの国籍は天にあります。実際的にはどっかの国に属していて、どっかの町で生活してるんですけども、しかし私たちの国籍は天にあります。そしてそこから主イエスキリストが再び来られることを私たちは待ち望んでいるんです。そうですね、永遠の命っていう言葉がたくさんありますね。永遠の命っていう言葉だけとってもですね、聖書にしかない言葉ですね。そしてその聖書の言葉によって私たちはこの永遠の命があるんだということを知りますよね。そして、私たちはこの地上のものが一番大切だと思っていますけれども、イエス・キリストが言われました、たとえ全世界を手に入れたとしても命を失ったら何の意味もありません。その命というのは永遠の命のことなんですね。もうこの世のどんなものよりも大事な永遠の命があるということを聖書は私たちに教えて、御言葉は私たちに教えて、本当に私たち この思いをずっとこう高いところに向かわせるんですね。また御言葉は私たちがこう落胆したとき、落ち込んだとき、もう立ち上がる気も出てこないときに本当に私たちに力を与えてくれます。本当に気力を与えてくれます。まあ、例えば この苦難とか、もうたくさんのこのものを失うようなですね、喪失感のある時というのは本当にもう立ち上がる気もなりませんよね。しかし例えば観難は忍耐を生み出し、忍耐は練られた品性を生み出し、練られた品性は希望を生み出すのであると言ってますね、パウロがね。また、あなた方の中でこの試練に遭う人はこの上もない幸いと思いなさい。試練が幸いだと。どうして試練が幸いなんだろうと。それは試練を乗り越えた人は大変なこの 神様の祝福を受けることができるからだというんですね。今パラリンピックが行われていますけども、オリンピックの方にも障害物競争ってありますよね。でパラリンピックって本当に障害物競争だと思うんですね。早いことがいいことではなくて、その障害をどう乗り越えていくか、どれだけの障害を乗り越えていくか、これは本当にオリンピックも同じだと思うんですね。見てるその当日では分かりませんけども、それまでどれだけ練習してきて、どれだけ苦しみをしてきて、どれだけ故障してもそれでも諦めないで立ち上がってきたかっていうのが、それが最後に出るわけで、むしろスムーズにいくよりも障害があるからこそ、メダルをもらえるっていうか、障害があるからこそこの意味があると言えると思うんですけども、神様が私たちに与えていらっしゃる人生というのは、本当に障害をどれだけ乗り越えるかのことを見られているというか、試されているんだと思うんですね。例えばその耐えられない真実な神様は、神様は真実なので、この耐えられない試練には合わせられません。試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ですから、こんな試練は無理だと思うことはないんですね。やっぱりちゃんと神様計算して、与えておられるので、乗り越えていけるんですね。そうですね。ピリピリテの手紙の言葉もありますね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。もう辛い時にもうそのまま神様にその気持ちをぶつけて、もう全部神様に話して、そして委ねるならば、もう思いもしないようなこの平安が心にやってくるというんですね。そんなふうに本当に御言葉というのは、私たち この苦しい時に本当に力を与えてくれます。それから御言葉は私たちの心にすごいこの明るい光を与えてですね、すごく温かくしてくれるというか、ものすごくこの心を温めてくれますね。やっぱり神様の愛を本当に私たちに教え、私たちに感じさせるのは御言葉です。私は決してあなたを見放さないし、決してあなたを見捨てない。私は永遠の愛であなたを愛した。父が私を愛したように私はあなた方を愛しました。これ父が私を愛したようにというのがですね、普通の愛じゃないんですね。もう神様が一人子を愛されるその愛情の深さというのは、もう到底想像することができないような深い愛情なんですね。で、その父が私を愛したようにキリストはあなた方を愛した。信じる一人一人を愛したというか、愛していると言われるんですね。また人がその友のために死ぬほど大きな愛はありません。あなた方は私の友です。私はあなた方は私の友なので、私はあなた方のために死ぬというその大きな愛をあなた方に捧げますと言われるわけですね。 見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいます。もういくらでもありますのでね、これぐらいにしておきたいと思いますけれども、そんなふうに御言葉は本当に私たちの心を照らして、私たちの進む道を照らして、この明るくし進めるようにし、また私たちの心に力と本当にこの温かいすごいこの立ち上がっていこうというような気持ちをね与えてくれますし、生きていこうというその喜びを与えてくれるものです。しかしその御言葉だけではですね、実は私たちは暗闇を前に進んでいくことはできないんです。光さえあれば周りを照らすことができて前に進んでいくことができますけれども、その光を見る目が暗ければ、せっかく光で照らしてくれてもその光を見ることはできません。実は私たちのこの心の目はですね、ものすごく暗くて、ものすごくこの暗黒に包まれていてですね、御言葉がこの照らしてくれても本当に見えないんですね。旧約聖書の時代、旧約聖書を読んでいるとイスラエルの民がどんなに神様から教えられてもその御言葉に従わなかった。もう何度も何度も預言者たちが人々に教え人々に勧めても人々は御言葉に従いませんでした。それでも神様を許して、またこうもう一度立ち返るように言われたんですけども、それでもですね、もう旧約聖書の物語、旧約聖書の話というのはもう人々が神様に逆らって神様の御言葉を聞かないで本当に神様に逆らい続けた歴史だと思うんですね。これでもかこれでもかというぐらい人々が神様の言葉に耳を塞いでですね、聞かなかった、そういう歴史だというふうに思います。読んでると嫌になることが多いですよね。でそれはせっかく神の言葉が与えられていても、その言葉を聞く心の耳が塞がれていたんですね。その光を見る心の目が塞がれていたためにその御言葉が益になりませんでした。どんなことによってこの塞がれるのかということですけども、イエス・キリストが4つの種の例え話をされたことでよくわかるんですね。農夫が種をまいたんですね。一つは道端に、一つは岩地で土の浅いところに、そして一つは茨の中にまきました。そして一つは余地にまいたんですね。で道端に落ちた種はすぐにカラスが来て飛べてしまいました。これはサタンがその御言葉を持ち出したということの意味です。それから岩地の土の浅いところに落ちた種は芽を出したけれども火が昇ってくると焼けて枯れてしまいました。これは何を意味しているかというと喜んで御言葉を受け入れるけれども迫害や困難が起こってくるとその御言葉を捨ててしまう人を指しています。そして茨の中に落ちた種は伸びたけれども茨に塞がれて実を結びませんでした。でそれは世の心遣いや欲望によって、その御言葉が塞がれてしまったんですね。で もう聖書はもう今世界中どこにでもありますし、もう誰でも持ってると言ってもいいくらいありますけれども、でもその御言葉が本当に御言葉を受け入れて御言葉が自分の道の光になっている人というのはほんのわずかだと思うんですね。それはなぜかというと、一つはサタンが働いていまして、その御言葉を御言葉が心の中に入らないように、もう入ろうとしたらそれをどんどんこう捨てていってるというか、どんどんその取り去っていってるという面があります。誰かが教会に行こうかなと思ったらすぐに誰か誘いに来たり、テレビのなんかのスポーツの番組があったりして行かなくなったりしますよね。それからやっぱり欲望、心の中の 欲望はもともと欲望というのは神様が与えられたもので、本当に私たちは生きるために必要なもので本当に良いものなんですけども、もう人間の欲望は曲がってしまっていまして、もう神様に力寄らないようになる、そういう力が働くようになっているんですね。ですから御言葉を聞いても欲望の方がもうその御言葉を拒否してしまうような、そういう働きになってしまいます。またこの偏見とか思い込みとか、そしてまあこれ偶像礼拝なんですけども、何かを信じてるんですね。まあお金が一番大事だとか、その名誉が一番大事だとか、何かをこう信じているために神様を信じることに対してはもう心の中からこの拒否する気持ちが出てくるんですね。そんなんでこの私たちの心が真っ暗なので、せっかく道を照らしてもらってもその道が見えないし、その光が見えないんですね。そこで、この御言葉だけではダメなので、御言葉を語ってる、御言葉を語ってこられた方自身が天から来られたんですね。言葉は人となって私たちの間に住まれた、ヨハネが言ってますけれども、これはキリストのことです。キリストご自身は天で、預言者たちを通して語っておられました。でも語ってでもどうしてもその御言葉が人々の心に入らないので、ご自身が人となって来られて、その御言葉がですね、もう本当に御言葉がそのまま人になったような方なんですね。それで、ちょっとどこまで話したのか忘れてしまいましたけど、それで御言葉がですね、本当に人間となり、どこを切っても御言葉が出てくるような方なんですね。そしてそのキリストが、私たちを御言葉につながらせ、そして私たちに聖霊を与えて、私たちの中に御言葉を入れてくださったんですね。というより、まあ、イエス・キリストは弟子たちに教えられて、そして天に昇られましたね。でもその前にイエス・キリストは、私は去るけれども私の代わりに助け主をあなた方に与えます、で私が行くことは あなた方にとって益なのです、私が行かなければこの助け主があなた方に来ないからです、私が去るとあなた方は私を見なくなります、しかししばらくすると私を見るようになります。これ聖霊のことなんですね。聖霊がこの心の中に注がれるので、キリストは天に昇られるんですけども、キリストを見るようになるっていうんですね。 それで、キリストを信じている人には聖霊が注がれて、聖霊が心の中に住まわれます。聖霊が住まわれると、もうほとんどキリストが住んでいらっしゃるのと同じように感じます。でそれは御言葉が自分の中に住むことでありますし、キリストの光が自分の中に入ってくることです。そうすると私たちは世の光になるんですね。道の光、御言葉が道の光でしたけども、その御言葉が自分の中に入ってきて自分の中の光となるので、その光はですね、自分からこう出てくるようになるんですね。この光が闇のから輝き出ようと言われた神様は私たちにこの宝を与えてくださったんです。私たちはこの宝をこの土の器の中に持っているんです。私たちは本当に土の器にすぎません。脆くて安くて、もう本当に安物の器ですけども、その中にキリストの光を持っています。キリストの光を持っているので私たちから光で出てくるんですね。ですから、ね、道を歩くときに光を持っていてもあんまりよく見えませんよね。しかし自分から光が出ていたらどうでしょうか。もう本当に周りを明るく照らすことができます。私たちに与えられている約束というのは、聖霊のことはこんなに素晴らしいことなんですね。これからその自分の中に御言葉があることをどうぞ覚えてください。聖書をいらないのではありません。聖書を読むとですね、聖書の言葉とこの心の中の御言葉といいますか、聖霊が連動してですね、ものすごく弾んで楽しくなります。クリスチャンがもういつもその聖書を読むのはですね、勉強したいからじゃないんですね。聖書を読んでると本当に心の中にこの御言葉の力と喜びと聖霊の働きが満ちてきて、もう本当に満たされるからですね。御言葉は本当に私たちの光です。本当に心の中を照らす光です。そういう光を私たちは与えられていることを覚えましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にキリストが私の中に入ってきてくださいました。そして光となってくださいました。どうぞこの光を自覚し照らしていくことができるように導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
差し支えのない方はご起立ください。新聖歌316番、御言葉なるを賛美いたしましょう。You could